それでは今日の聖書の箇所をお読みをさせていただきます。第一ヨハネの4章7節でございます。新改訳聖書の483ページの上の段でございます。第一ヨハネ4章7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ神を知っています。以上でございます。それではこのところから、神から出る愛と題しまして、西本先生からメッセージとお祈りをいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、3月第3の日曜日の朝、私たちをこの教会に招いてくださり、また共に神様を礼拝し、また賛美を捧げることができますことをありがとうございます。目には見えませんけれども、神様は私たちを愛してくださり、また私たちをさまざまな危険や災いから守ってくださり、また命を与えてくださる。どうかまたこのことを、この聖書の言葉を通して私たちが知るものとしてくださるようによろしくお願いいたします。お味の時代は愛が冷えると予言されていますけれども、まさに今の時代を見るならば、そうした状況を私たちは目の当たりにします。しかし神は愛ですと、どうかこのことをまた私たちは信じることのできるもの、そしてまた神様によって生かされて、喜びとまた感謝、恵みにあふれるものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞこの礼拝に集っておられるお一人お一人に、またインターネットを通してこの礼拝に集っておられる方々の上にも、主はあなたの祝福と恵みを与えてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は神から出る愛ということで、ヨハネの手紙の4章7節から聖書の言葉をお話しさせていただきたいと思います。今日のこの聖書の箇所は、イエス様の弟子であったヨハネという人が書いたと言われています。彼は互いに愛し合いましょうということを、もう今から2000年前のその当時の人たちに勧めたわけです。じゃあ彼は最初から愛に満ち溢れていた人かっていうと、決してそうではありませんでした。むしろ彼は愛の乏しい人であったと言えることができるんではないかなと思います。それは新約聖書に福音書っていうのがあるわけです。その福音書は何かっていうと、イエス様のその生涯を駆け荒らしたものであるわけです。でその中にこのヨハネという人も登場します。彼はもともとはガリア湖の、漁師の息子であった。漁師って言っても貧しい漁師ではなくて、日本的に言うならば網元、もうそのガリラヤ湖で漁をする人たちを、取りまとめて、この指導していくような、そういう言うなれば、力がありですね、また裕福な家庭にそのヨハネは生まれ育ったわけです。でお母さんのマリアもですね、エルサレムっていう大きな町で家を持っていた。でその家も後には本当に神様の働きのために用いられるってことになったわけですけれども、ですからヨハネっていう人はもともと裕福な家でですね生活をし、ある意味おそらく使用人もたくさんいたんじゃないかなと思います。何の不自由もないし、また自分のことを気にかけて世話をしてくれるっていう人も周りにいた。だからどちらかっていうと、自分の思い通りに何でもやっていける、そう思ってた人ではないかなと思います。ところがこのヨハネもイエス様の弟子になったわけです。そしてある時イエス様は弟子たちを呼び集めて、このそれぞれの町に使わされていく。 そしてそのところでイエス様は力を与えて悪霊を追い出したりとか、また病気の人を癒す、その力を弟子たちに与えられた。でもちろんヨハネも出かけていったわけです。そしてその後弟子たちが帰ってきて、それぞれのところで自分がお祈りをしたら病気の人は治りましたし、もう中にはもう悪霊に取りつかれてもう手のつけられないような乱暴を働くような人もイエス・キリストの名によってもう悪霊が出ていくっていうことがありました。他の弟子たちはみんな喜んで報告してきたわけです。ところがヨハネはですね、そのようなことが一つもできなかった。そして彼がイエス様に言ったのは、もう自分たちが言っても全然言うことを聞いてくれない、もうそんな町は天から火を下してもらって焼き滅ぼしてもらいましょうというですね、そんなことを言ったわけです。だから彼はもともとはもう本当に愛とは程遠い心の持ち主だった。そして彼がつけられたあだ名は何ていうのか、ボアネルゲ、それは雷の子と。だからもうすぐカーッとなってですね、怒る。まあ、日本ではあんまり雷の子というよりは瞬間湯沸かし器とかですね、そんなふうに言われる人もいますけれども、すぐ彼はもうカーッとなってしまう、もう自己中心的な人物だった。人のことなんて考えない、もう自分のことしかもう頭にない、そういう人であったわけです。でもなんとイエス様はそんな弟子をも愛された、可愛がられた。だからそれはヨハネ自身がよく分かっているわけです。お互いに愛しましょうっていうことをですね、彼は言いましたけれども、じゃあ自分の持っている愛で人を愛するのかというのではなくて、その自分が持っている愛で愛するのじゃない。じゃあ何の愛か、それは愛は神から出ている、神から出るところの愛によって愛するんだということを彼は言ったわけです。まあ愛っていうことはやっぱり私たちは必要なことだと思います。特に自分が愛されるっていうことをですね、私たちはまあ意識はしなくてもそのことを願ってるんじゃないかなと思います。もう困ってる時に親切にしてもらう、人から助けてもらう、それは裏返して言うならば自分が愛されるということではないかなと思います。だから誰でも愛を求めている、愛されたい、そういう思いがあると思います。また自分自身を愛するということもあります。まあそこで問われるのは、まあ健全な愛なのか、それとも健全でない、別の言葉で言うと欲ということがあるんですけれども、そのところでやはりこの自分自身を愛するということも大切なことだということを考えさせられます。まあ私たちは健康に気をつけるということがあると思います。最近のニュースでも高額療養費をですね、もうその援助をもう引き下げていくとか、そういうニュースが出てました。もう多くの人たちはもう反対するって言ってですね、また政府はそれをこう変えるとかでニュースになっていたわけです。まあ本当に健康っていうのは大事だと思います。もう自分の体が守られてですね、健康で生活したい。昔はよく平均寿命ということを言われたんですけれども、最近はこの健康寿命っていうふうにですね言われることが時々出てくるわけなんです。平均寿命っていうのは、まあただ人間として生きていたらその寿命がですね伸びていく。だから中には寝たきりの人も平均寿命の中には含まれているってことです。で日本は平均寿命が年々高くなっていってる。しかしそれと比例して医療費もですね増大していっている、もう逼迫してきているっていうのが、もうそれこそ国の問題にもなっているようなところであるわけです。で私も実際徳島県にいたときにもうびっくりしたことがありました。 それは、ある教会の家族の人が見舞いに行ってほしいって言ってこられてですね、一つの病院に行ったわけですけれども、なんと一つの会はシーンとしてたわけです。静まり返ってたんですね。そしてその人の病室に行きました。4人部屋だったんですけれども、3人の人は管がつながれていた。でお見舞いに行った人は、実は胃ろうをしていたので、胃に管が通されていたんですけども、話すことができたわけです。でその人はクリスチャンじゃなくて、家族がもう行ってほしいと頼まれて行ってですね、その人はもうここから早く出たい、そう言われたわけです。もう本当に周りは誰も口を聞くことはできない。そして他の病室も見たんですけれども、他の病室も全員もう管につながれていて、中には人工心肺装置もつけられてメーターが動いていると。本当にこれが生きているっていうことなんだろうかと私も考えさせられました。日本は平均寿命が高いとですね言われているけれども、でもそのような姿で果たしてこれは人間として生きているんだろうか、もう深く考えさせられたことがあったわけです。だからその方も早く出たい。で、その人は最初はもう信じるとかは全然言わなかったんですけれども、信じたい、そして天国に行きたい、その方はイエス・キリストを信じてですね、天国の希望を持たれて、そして感謝のことに他の病院に転院することができたわけなんですけれども、その方は信仰を持って召されてですね、私は良かったなというふうに思いました。だから私たちが生きているっていうのはただ肉体だけの問題ではない。体が動いているから、心臓が止まってないから、それで生きているということにはならないんじゃないか。私たちが神様によって作られたというのは、ただもう物体として存在するっていうだけの命ではない。やはり人として交わりを持ち、話をしたり人の言うことを聞いてですね、お互いの存在、それがまた私たち自身の生きがいにもなるということを教えられます。体が健康っていうのは大事なことなんですけれども、でもなかなか自分のこの健康を維持するっていうのもそう簡単ではないと思います。なぜならば、私たちはこうしてお互いに生きている中でストレスっていうのがですねあると思います。私も時々家で言ってることがあるんですけれども、そのストレスがあると食事にも影響がある。例えばやけ食いとかですねあるわけです。もうストレスがたまった、どこで発散するのかと、暴力振るわけにはいかない。だからそのおいしいものを食べると、うまかったと、でそれがやっぱりいいなっていうことでどんどん食べていく。でもそれがもう成人病の原因となってしまうってことがあるわけです。だから私たちはこの体の健康を考えるっていう時に、自分自身の心の健康がどうなんだろうか。だからストレス持っていたらですね、それがもう溜まってきて自分の体、肉体にも影響を及ぼしてくる。むしろこの健全な心を持つ、そのことによって私たちの体もですね元気になる。病は気からというような言葉もあるんですけれども、心の持ちようによってですね、私たちの人生も変わるし、また自分自身の健康も維持されるというところがあると思います。で、旧約聖書なんですけれども、箴言というところがあるんですが、その箴言の4章の23節にこういう言葉があります。あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。不思議な言葉です。心を守っていく、なぜかそこから命の泉が湧くっ ってですね、聖書は言ってるわけです。私は泉を見たことがありました。もう下からコンコンコンコン地下水がですね湧き上がっている。で、非常にきれいなんです。ですから大事なことは何かっていうと、自分の心がその命の泉が湧いてくるようにですね、いつも澄んできれいになっている、そのことではないだろうかと思います。そしてそのことは、このヨハネが言った愛は神から出ているのです。だから自分の心の中に神様の愛が湧き上がっていくときにですね、実はそのストレスが緩和されていく、またなくなっていく。そして大事なことは、自分が愛されているんだと。もう愛の泉が自分の心から湧き上がっていく。ヨハネは愛は神から出ているということがその通りになるんではないかと思います。じゃあ私たちは自分自身の心を見るときにですね、自分の心はきれいなんだと、全然汚れていない、そう言える人が果たしてどれだけいるだろうかと思います。まあこの間も教会を掃除する、まあ、きれいにするということで、掃除機を購入したわけです。古い掃除機、それはもう非常に大きくて、もうホースがついていてですね、もうなかなかそれは不便だということで、スティッククリーナー、もう棒状になって軽いのをですね、購入したと。使いやすいです。そしてもう隅々までこうきれいにしていくことができる。ああ便利だなってですね思ったわけです。だから家の中のゴミはその掃除機で吸い込んで取ってきれいにすることはできるわけです。じゃあ私たちの心の中にある、言うなれば憎しみとかですね、妬みとか、また欲望とか、あのヨハネのように高慢になって高ぶって人を見下す、実はそれは聖書では罪って言ってるわけです。心の中に私たちはそのようなおごり高ぶり、人を見下す、人を憎む、妬むというようなですね、罪やもう心のゴミはないだろうか。それを掃除機で吸い出すっていうことはできないわけです。じゃあどうすれば私たちは自分の心をきれいにすることができるのか。実はこのヨハネが言っている愛、神の愛ということです。もちろん私たちは人間として愛情っていうのはあると思います。例えば親がですね、自分の子供を愛する、愛があるわけです。ところが血のつながっている自分の子供だったら愛することができる。私は再婚された方に聞きましたけれども、血のつながりのないその子供を愛するのはものすごい難しい、気を使う、骨が折れる、もう自分は家庭の中で疲れました、そういう方がいらっしゃったわけです。だから人間の愛には私は限界があると思います。自分の好きな人だったらですね、愛することはできます。自分によくしてくれる人は愛することはできるんです。でも自分の嫌だ、苦手だっていう人をですね、私たちは愛することはできるでしょうか。難しいと思います。だから人間の愛には限界があるんだということを私たちは知らなければなりません。だから自分の持っている愛で人を愛そうと思ってもですね、愛せない自分、それがもうストレスになってしまう。でもヨハネが言ったのは、愛は神から出るのです。だからその愛っていうのは人間の愛ではないっていうことです。その愛は実は神の愛なんだ。聖書を見ると愛っていう言葉はたくさん出てくるんですが、実は新約聖書はギリシャ語で書かれています。 そしてここで言われている愛っていうのは、ギリシャ語ではアガペという言葉が使われているわけです。まあ他にはフィレオとかですね、スネルゲとかですね、他にも愛を表す言葉があるわけなんですけれども、アガペの愛、神の愛、それは私たちは生まれながらにして持っているのではない愛だ。それは神様を信じる、その信仰によって私たちはその愛に預かることができる。その愛は神様から与えていただかなければ、その愛をもってお互いを愛するってことはできない。このヨハネっていう人はですね、イエス様の十二弟子の中で、最後まで生きた人だって言われてます。そしてイエス様が十字架に貼り付けになった時に、弟子たちはみんな、ね、逃げていったわけです。ペテロという一番弟子も、もう彼はイエス様に最後までついていくと言ってたんですけれども、もう途中で彼は逃げてしまった。ところがこのヨハネはですね、イエス様が十字架にかけられた、その十字架のもとに彼はいたわけです。そして彼が分かったのは、本当の愛は何か。イエス様はかつて、友が友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないということを言われたわけです。愛ということを語られた。そのイエス様が十字架に貼り付けにされた、その貼り付けにされた一番最初に言われたのは、貼り付けをした人たちに対して、父よ彼らをお許しください、自分を十字架につけた人たちを許すということを言われたわけです。おそらくヨハネは驚いたことだろうと思います。もし自分が十字架に貼り付けになったらどうするんだろうか。まあ彼は雷の子、もう怒りの子って言われてたわけです。もう天から火を下して滅ぼしてしまった方がいいっていうような人だったわけです。ところがイエス様のその十字架につけられた時に、彼らをお許しください、イエス様は自分を十字架につけた人たちを許された、それが神の愛だ、彼は分かったわけです。ですから、やられたらやり返す、そうではない、やられたらお許しください、イエス様は祈られた。彼はその十字架の愛の生き証人となった。その時にイエス様はその弟子のヨハネに、母マリアもそこにいたんですけれども、これはあなたの母である、そう言われたわけです。そして伝説によるならば、ヨハネは最後まで残ってその母マリアを引き取って、もう自分の親のように大切にした。その原動力はどこにあったのか。それは、愛は神から出ている、その愛によって彼は愛するその人に変えられていったということです。そしてこのことは、実は私たちも神様の愛に預かることができるということです。それは何によってか、信じることによって、私たちは神様の愛を私たちの心の中に与えていただくことができる。愛があるものは皆神から生まれという言葉が出ています。神から生まれる、それは別の言葉で言うと、新しい命を与えていただくということです。それはヨハネの福音書の3章16節というところに、御子を信じる者が永遠の命を得るためである、同じヨハネがそのことを証しをしているわけです。御子を信じる、そのことによって永遠の命を得る、約束されているわけです。2000年前の 出来事です。じゃあ今このことを信じる人たちはどれだけいるのか、まあ、世界の人口はもう70億超えたと言われてます。イエス・キリストを信じている人たちはおそらくもう23億から25億ぐらいいるんじゃないだろうかと言われているわけです。もちろん私たちもこのことを信じて教会に集まっている。だから私たちはあのヨハネのように生まれながらにして実は怒りの子であった、自分のことしか考えられない、そのような生き方をしていた。しかしイエス・キリストの十字架によって自分の心が新しくされる、罪が許される。このヨハネの第一の手紙の1章7節に御子イエスの血すべての罪より我らを清めるとあるわけです。自分の心の中にある怒りや憎しみ、人に対する妬み、そして自分には愛が欠けているという自己嫌悪、劣等感、そうした罪汚れがどうやって取り除かれるのか、それはイエス・キリストの十字架で流された血潮によって私たちは自分の心を清くしていただくことができる、その約束が与えられているわけです。私たちは今自分自身の心を見るときにこのままでいいとですね、それで満足できるでしょうか、それとも自分自身の心の中からその罪汚れを取り除いていただいて心の中に神様の愛を満たしてほしいと願っているでしょうか。私たちはそのことを神様に祈り求めることができます。私たちもまたあのヨハネのように怒りの子から愛の使徒と呼ばれるようにですね、神様の愛に満たされてまた感謝を捧げて生きるものとさせていただこうと思います。それではお祈りします。愛は神から出ているのです。天の父なる神様、私たちは今この世に生きています。やがては肉体が衰え、そしてまた私たちもこの自分自身の死のことを考えないわけにはいきません。また今の時代はただ単に平均寿命だけではなくて健康寿命、本当に健康にまた喜びを持って生きることを私たちは願っています。まず自分自身の心がどのような状態なのか、本当に喜びと感謝に満ち溢れているのか、もう一度私たちは点検させていただき、そしてもし自分自身の心が疲れ果て、そしてまたもう人を愛せない、そういう心で会うならば、どうかまたイエス・キリストの十字架によって私たちの心を新たにさせていただき、また神様の愛によって心を満たされ、また神に生かされている、どうぞその喜びを持つものとしてくださるようにお願いします。どうぞ神の愛を私たちのうちに満たしてくださり、また私たちも喜びと感謝を持って生かしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。